トギツーネットラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学有害図書のフリーペーパー週刊トギスを読むネットラジオ放送です。私編集部の鳥田圭次郎です。共犯者の皆様よろしくお願いいたします。それでは、トギツー58、彦星と織姫。彦星と織姫のお話を聞いて皆さんはどのような2人を想像しますか？絵本で見せられたようにきっと和服の男女を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。これは昔の日本が和服だったからだと思います。そこで現代でも織姫彦星は七夕になると落ち合っていると思われるのですが、では彼らはまだ和服なのでしょうか。2017年日本でも洋服が圧倒的多数になっているので、もしかしたら洋服を着るようになっているかもですね。ということで、彦星は牛飼いなので、首にタオル巻いてドカジャンと軍手と黒い長靴姿ね、そんな感じ。織姫は旗織りをしてるんで、一応やっぱほっかむりしてほしい感じですね。あと上はあの現代の女の子っぽいセーターとかカーディガン着てて、靴はクロックスを履いてるような感じがいいかなと思います。それと昔話や神話などで思うことは、おじいさん設定の神様とかにも若い頃があったはずなので、若い頃の大黒様が痩せてたりとか、まだひげのない寿老人とか、ムキムキに鍛えてた頃の桃太郎のおじいさんとか、そんなのがあるでしょうと思ったりするのです。織姫や彦星や七福神も昔の神様たちも当時に考えられたので、その時代の衣装です。これから考えられる神様は洋服もありなんでしょうか。これから作られていく神様、考えられていく神様っていうのは、何て言うのかね、カーボン素材のアーマーとか透けてるような感じですかね。そんな風に想像されて、ほんで、まあ、金属のね、だから昔の刀とかそんなんじゃなくて、金属の武器持ってたりするわけですよ。マシンガンとか、大砲とかを持ってる、神様たち。が想像されていくんじゃないでしょうか。これからじゃあ例えば1万年とか過ぎて、この平成のこの2017年とか2000年代とかに考えられてた、それ以降に考えられてた、作られていく、想像されていく神様とか神話に出てくる人たちはそういう風になるんでしょうかね。そしてこれから3000年とか先の、遠い未来の人たちはこの現代を振り返ってみてどういうふうに思うんでしょうね。そういうことと一緒なような気がするんです。その昔の織姫彦星とか昔の神話とかを思い浮かべるというのは、そしてまたこれもよく思うことなんですけど、今の時代が最先端ってみんな思ってるような気がします。一番この何っていうのかな、こういろんな過去のことも歴史として勉強している人たちが最先端の生き方をしてて、だからそれなりに頭も良くてとかそういうふうに思ってると思うんですけど、昔の人はじゃあ知能レベルが低かったのかというとそういうわけでもないと思うし、当時の昔の人たちは自分たちこそ最先端と思っていたんじゃないのかなと思います。もっとこの先こういうふうに世界は変わっていくだろうって思ってた人たちもおったやろうけども、その当時できることをしてきた人たちは 今最先端って思ってただろうなとか思うんですよね。技術とかそういうことにもそうですけど、まあでも昔の技術の凄さとかそういうものを忘れてしまってたりとか、改めてうわすごいなって思うとかね、思うこともありますから、まそんな感じで次行きましょう。ジャンクレート第4話、珍しく発注が来た、お客さんはプロの釣り師、まずは実際に使っている道具を送ってもらい、それらが収納できるようにしようとしたけど全然入りきらなかった。彼の要望の作業テーブルスペースは小さめで良いということだった。息子のための机だそうだ。親子揃って釣りを楽しんでいる仲が良い親子だ。納品へ行って知ったことだけど、奥さんはなんと幽霊。ネズミの旦那が池で骸骨を釣り上げ、それを供養したら現れて、そのまま息子も授かったっていう。ということは、あの子供はネズミと幽霊のハーフなのか。確かに影は薄かったけど、ラッコ店長の毛は水に浮くって毛針を作っている息子が欲しがってむしり取られて、全身至るところハゲだらけになった。ところででっかい釣り針があったけど、あれは何を釣るつもりなのだろうと一君は考えるのでした、というお話です。ということで、その釣り作業ができるテーブルと棚とかがついた家具を作りましたというお話です。でっかい船の舵ってあるじゃないですか、ぐるぐるって回す、おもかじいっぱいとかって回すやつ、あれがこう両サイドにバーンってつけられてて、あとはそのリールとかルアーとか釣り道具がいっぱい収納できるスペースが、棚があるという感じですね。あとでっかい魚の模型があって、その口のベロのところに躍動感あふれる釣り吉三平のフィギュアがボンと飾ってあったりとかで、釣り針が分割されてるんですけど、めちゃめちゃでっかい釣り針ね、これが分割されてて、これをネジとかで止めてガチッと固定したでっかい釣り針になるっていうやつなんですけど、それをバラバラにしたやつを家具の、至るところにこう刺さってたりとか収納できるようになってるというような家具です。うん、ジャンクレートのお話ね、なかなかなんていうんですかね、まず世界観を作らなければ、その決まってないまま家具だけがまずボンと想像でできたりとかして、こんな家具あったらどうかなっていうので作ったとしても、そこに入れる道具とか物とかを、その背景にどういう設定があるかっていうものが決まってないと、やっぱりおかしなことになる。そういうものがちょっと出てきまして、考えてるところなんで、これもうちょっとしっかり考えなあかんなという風な感じです。なぜかというと、ワンフェスに今回山岳系のフィギュアをね、そのジャンクレートで出てきた家具を、富士山が逆さまになってるやつです、富士山が逆さまになってるテーブルっていうのを作ってみたんですけど、その周りに置く小道具が一体何を置けば一番自分の中でしっくりくるのかとか、どういう風景を切り取った一番面なのかっていうものを考えてないと、あれやこれや迷うんですよね。ただ単に山岳ショップにあれが、その家具がドンと置かれてますよっていう風なことを自分の中で考えてても、人に伝わるようにするために、じゃあそのショップはどんなショップなのか、どんな人がおるんだろうかとか、そのどういうところにアウトドアで登山に行ったりするためのショップなのかとか、 どれぐらいのレベルボリュームのものなのかとか、そういうものを、ね、考えていたりするところですね。普通みんなそういうものをしっかり設定を考えてから作るんですかね。どうなんでしょう、作ってから設定考えるんでしょうか。世界観が自分の中にあるから作れるんでしょうか。本当はそうなんでしょうね。でもぼんやり薄ぼんやりこの世界観みたいなところからまず形を作って、じゃあこの細部の部分はどうなんかみたいな、今ちょっと考えたりとかしてるようなところですね。こんな内面的なことって普通人に言うもんなんでしょうか、よくわかんないですけども、裏のところには、裏のところに自分の話を書いてます。2時間ぐらいの長風呂に入るのですが、何かできないものかと考え本を読んでみたりしました。最初は本が濡れるとか湿気るとかそういう風になるんじゃないかという恐れがありましたが、コツをつかめばそのセーフゾーンと分けて何でもできる気がしてきたので、よしそうやったら風呂で造形に挑戦してみようということでやってみました。素材はファンド、ファンドっていうのはあの紙粘土みたいなものです。石膏粘土とかにも言います。そういうやつなので、湿気がある限り、濡れているとかそういう状態である限りは固まらないので、こう造作し続けられるんですね。でこれでどうやろうやってみようと思いながらこうやってたんですけど、のぼせてきて集中できませんでした。いや集中しすぎてのぼせてきたのか、いずれにしても作る時の環境の大切さを学びましたということです。結構その半身浴長風呂ずっとするんで、ちょっとやってみようかなと思って、ね、持ち込んだんですけど倒れそうになりました。さあそれでは闘牛レポやってみましょう。今日はですね、はい、こちらです。今バラバラと音がしたと思いますが、これは多分バンダイのガチャガチャで出てたと思うんですが、仮面ライダーの、2頭身ぐらいのフィギュアです。で成型色が、まあ、緑とか肌色とか赤とかそういう、まあ、いわゆる金消しみたいな感じのなんですが、特筆すべきはこれはマスクがちゃんと取れるというところです。音聞かせましょう。音聞こえてるでしょうか。だからね、体の部分はなんていうんですか、金消しみたいに硬くて、でマスクの部分はビニールみたいに柔らかい素材なんですよ。で後ろも切れ目入ってて、で頭にかぶせられるというやつですね。でマスクを取ると中からちゃんと人間の顔が出てくる。だからその仮面ライダーやったら仮面ライダーでちゃんと藤岡弘になってるということですよ。あ、マスク取ってしもって1号と2号のマスクがどっちかわからなくなる。まずい。どうやろう、これ1号と2号の顔のマスクの作りってなんか細かく違うんでしたっけ。あんまりそこら辺はそこまで詳しくないんで。でね、仮面ライダーブラックがちゃんと顔が、凛々しい顔の中の顔が出てきました。これね、人間の顔ってちゃんと似させれるように作るって大変なんですよ。本物の人間の顔にするには、だから藤岡弘って藤岡弘に似させるっていうのは難しいってことなんですけど、これ多分ちゃんとしたイラストがあってそれで作るんでしょうけども、それでもよくできてると思います。いい感じです。僕は子供の頃にこれなんか持ってたやつ、そのまま残してあるんです。物持ちがいい方だと思います。 あとこれウルトラマンシリーズもあったんですよね。ウルトラマンもだからあるんですよ。同じやつでちゃんとウルトラマンに変身できるというやつです。ウルトラの母も人間の顔がある。ウルトラの母って人間の顔あるんでしたっけ？僕知らないですけど。よし、じゃあ並べてみますか。2号がね、なんか2パターンあるんですよ。グーを横にグーにしてるやつで、その逆にして手をシュビッとした感じ、パーにして親指横にピタッとくっつけたビシッとした感じのポーズと2つあります。素晴らしいですね。この仮面を軟質素材で作ってかぶしたり取ったりできるようにしたい、そういう風に思って実際に商品にしたところがすごいですね。だから仮面これぐるぐる顔の中で回るから、こう横向いたりちょっとできる感じですかね。僕はね、小さいのにしっかりこう形をうまくディフォルメされて作られているものとかが好きなんですよ。多分だからこれディフォルメ感がいいんでしょうね。ガンダムも SD ガンダムってスーパーディフォルメガンダム、あの SD ガンダムもすごい好きなんですよ。小さいのにちゃんとうまく落とし込んでいるところとか、そしてそのまとまった感じ、グッと塊としてある感じね。ディフォルメというのは個性だと思います。うまくディフォルメできるというのはすごく能力が高いと僕は思っております。なのでいいディフォルメ感を見るとすごいなと思うんです。だから小さいのが好きなのかもしれないですね。仮面ライダー1号2号 V3、これはスーパーワン X ストロンガー、アマゾンがない ブラックライダーマンゼクロス、じゃあアマゾンなんでないや、アマゾンも売ってなかったっけな。まあいいんじゃないですか。しかしこのそのマスクってすごい軟質ですごい薄いねやつなんですけど、ああどうやって作ったんやろ。ソフビみたいな作り方ってことか。薄くジャワッと溶かし、あの肩に流し込んで膜ができたらもうスポンって抜いてみたいな、ちぎれへん買ったんかな、整形大変じゃなかったんかなとか思いますが、そういうのもできるってことですね。素晴らしい。80年代とかのおもちゃ、80年代90年代とかのおもちゃすごくいいと思います。谷川浩司なんでやめなあかんねん。もしもし。
はい、
お元気ですか？
ぼちぼちですね。
ラジオネームは
3本です。
4本
3本です。
先週のも聞きましたが、
聞きました。
あの都議室最有機出演していただきましてありがとうございます。
いえいえ、
感想をどうぞ。
最後のかぼちゃワインのエンディングが良かったかなと。
あのご自身の、あの馬役の演技についてどうでしたか？
そうですね。
何
馬っぽさが出てなかったかなっていう。
あ、反省点ですか？
そうですね。
でもまあ、あの馬としての役割果たしてたんで良かったと思いますよ。
, 笑ってますよ。
そうやね、あのストーリーを全然知らないでセリフだけを読んでもらったけども、全部全容を知った方が良かった。
それは良かったですね。
あ、そうなんや。じゃあ、
あ、こんなんねやっていうね。
あ、そうか。いや、いや、こうなんねやっていう風に思ってもらうっても面白いかなと思って、あえて言わないで、 あの言葉の意味はわからんがとかそういうセリフの部分だけを取ったんですよ。
あ、そっち系？
そっち。そうです。次回何がしたい？
次回？次回？
次回。
何があんの？
え、何でもあれ、何でもできるや。やろうと思えば。別に最有機じゃなくてもええし。例えば、あの、水戸黄門やりたいやったら水戸黄門でもいいし、西遊記がやりたいやったら西遊記でもいいし、
何でもいいわ、何でもやらせていただくわ。
やんねや。じゃあこれ結構作るの大変やったんですよ実は。
そうでしょうね。
めっちゃ大変。だってあの2人にそれぞれ言いたいセリフっていうのを事前に送ってもらったんやんか。
はい。
あのセリフをつなげて、ほんで、自分が使おうと思ってたサム・ハンキンポーのセリフとエディ・マーフィーのセリフをどういうふうに関連付けて流れにするかとか考えたり。
はい、
うん、音とかの編集が大変やった。
そうですか。
うん、なんか声がやっぱり通話やからか、うん、あのなんていうのその機械音みたいな、
うん、
通信してる声になるのよ。
はいはい。
で俺の声だけ普通のな生身の声のようなぐらいの距離感になんねんけど、
うん、
2人の声がどうしても通信の声になるから。
じゃあやめたらいいんじゃ
ない
か。
いやいやねん、やるよ。やりますよ。
あ、そうですか。
いや、やりたくないな。
別にどっちでもいいけど。
いや、やりましょうやりましょう。
じゃペニーパンパンさんどうしたんですか。
入ってこないですね、ペニーパンパンさん。どうしたんでしょうね。あ、風呂らしいよ。じゃあもう一回後でかけ直すか。
え、
1時間後ぐらいまた。
あ、そうだ。
起きといてください。
起きてるやん、出るかもしれんって。
それかあの、うん、3人で喋ってるみたいに俺が勝手に編集するか。うん。だからあのペニーパンパンに話しかけてるシーンも今撮っとかなあかん。
もう言えんちゃうかそれは。
いや3人でグループ電話してるみたいにするためにはそうするしかないやん。
無理にそんな焦ってんちゃう。
一応なんか言っといて。
何？
ペニーパンパン、ペニーパンパンに対して何か喋りかけてるような感じを。
特に用事なしなあいつに。
あるやろ幼なじみ。あ、じゃあ今日の何しようかな、トークテーマ。何がいい？
何が
今日のトークテーマ、
トークテーマ、
うん、
何がいい、
うん、じゃあ年上の彼女、
年上の彼女、
バイクに乗ってる年上の彼女、
バイクに乗ってる年上の彼女、
うん、
ピンポイントやねん
の話お願いします。
てかそんなおれへんねんけど。
おるやろ、しーちゃん。
彼女ちゃうしな。
え、彼女じゃないの？
違うよ。まあ紹介されるとき、
うん、
そのペニーパンパンの紹介やったんですけど、どんこなん聞くじゃないですか。
うん、
まあよく見たら吹石一恵や。
お
う。悪く言うたらわって聞いたら、
うん、
ドラクエに出てくる骸骨剣士やって言われたわけですよ。
うん。
でまあいざ到着してみたら。
うん、
骸骨剣士現れたわけですよ。まあそっからずっとドラクエの戦闘テーマが頭流れてたんですけど。
今あの後ろで流しとくわこれ、ラジオの本番の時は。今流れてると思って。
強かったね。
失礼やぞ。え、じゃあ少なくとも何回か会ってるってことやな。
何回かは 買いましたね。現れましたね、骸骨研究が。
お前、現れるようなとこに行ってるってことやんけ、そしたら。
まあ、
こっちから、こっちからもう出向いてるってことやろ。
まあ、そういうことですね。経験値が欲しかったんですよね。
ほんで、あの、バイク後ろに乗って、二人乗りして、デート行ったんやったっけ。
まあ、デートっていうことでもないですけど。
うん。
ウロウロしたぐらいですかね。
バイクの後ろに乗ってってこと？
そうですよ。
おう、メットは？
メットは高難で安いの買ってきましたよ。
お
う、うん。あのな、紐つけられへんとか昔やってる。首の下のね。
おう、
まあ、あんなはめるだけじゃないですから。
うん、
な半分な言い言うてきたから、うん、ちょっとイラッとしたから、
うん、
はめたんですけど、
うん、ああ和三盆に紐がはめらんないよって言うてきたからしょうがないなって言って紐をつけたったってことね。
何言うてんねんこいつって思いながら。
ええやんけ。ええやんけ、それぐらいしたれや。
ちょっとイラッとした。
イラッとすんな、そんなんで。何その時の多分あの和三盆の顔は半笑いやったやろうなと思うわ。
それでまあ、あの花店のラウンドワン行ったわけですね。
おう。
でまあ受付行くじゃないですか、ボーリングしようと思って、
うん、
でまあニックネーム的なやつを書こうって言
う
て、
うん、何したん？
僕ムー君かなんかにしたわけですね。
え、なんて？
ムー君って書かれたわけですよ。
あ、ムー君な。うん、ムー君。ほんで？
で、しーちゃんしのっていう名前やから、しのたん。じゃあしーたんってやったんですね。しーたんって自分で。
うん、
で、その横棒その波ってような。感じで自分でしてたわけですよ。シータンって。
かわいいやんか。俺吹石風をイメージしてるから今。
その横棒を、
うん、
その店員が、
うん、
ひらがなのうんと思ったんだよね。
うん、
だからシータンになってたんですよ。
シータン。
実際シータン。シータンじゃなしに。
うん、あ、
それでプレイしてはりましたけど。
シンタンとムーちゃん、ムータ、え、ムーちゃんと、
うん、そんな感じですわ。
あとケイシン誕生日が4月だそうです、
うん、あ、そうなの。
うん、その時に俺あの段ボールの特急を作るから、それに送るから、うん、和三盆は自動で動くトミカのやつな。
写真だけ撮って送るわ。
泣くやろ。そんなことしたら
何よ。
子供が泣くわ絶対。
多分放送の頃にはいらんと思うで。
忘れてないやろ、覚えてるやろ。そういう
違うもん欲しいっていうかもわかるんで。
あ、じゃあまた電話して聞いとかなあかんな。で次また何欲しいって聞いて同じもん言ったらもう決定や。で他のもん言ったらどっちがほんまは欲しいかを聞くか、それとも両方あげるかや。それは俺が聞いたるわ。
いや別に聞かんでいいよ。
どっちか片方がいい、それとも両方欲しいって俺が聞いたるわ。
それは両方って
。あれはうまいこと誘導してるから、ちゃんと
ペニーバンパンの声やで。
だからそれ和三盆がちゃんとそういう風にじゃあ、 あの誘導したらいいやん。これとこれとこれとこれとこれとこれがあるけどどれがいいって言って。
分かった。
うん、で俺が横からいろいろ言うから、そうやそうやそうやそうやとかそうしようとか合図中ってうまいことしたるから
全部お前にかわすように仕向けたるわ。
俺はもう超特急法っていうあのでっかいタイトルがあるから、もうこれは多分揺るがんと思う。
揺るがしたるわ。
俺考えてんのあれやもん、あの人間ぐらい大きいでっかいやつ
邪魔やろ
じゃ あの実際画像を見てみたら結構かっこよかったよね、うん、でこれ作るんやったら足こんぐらいの太さいるやろうとか思って、太さなんか、まあ、20センチぐらいいるかなとか思って、
うん、
そうするとこれ大きさ軽心ぐらいの大きさになるんちゃうみたいな、
軽心大きく作ったらいいんちゃうの、
うん、そうくぐれ足の中くぐれるぐらいにもしようかなと思ったんやけど、そうすると、うん、あの足パーツとか腕パーツとか体とか一パーツずつこう段ボールに入れて送るみたいな、そんな感じになると思うでめっちゃでかくなるから段ボールが、そんな一体丸ごとバラバラや言うてもバラバラにすんの
が、
分割すんのがまだ大変やから、なるべくあの体とか腕とかは一体がいいなとか思ってんねんけど、まあ多分分割しながらこうやるかなとか、そんな感じかな。
まあ嫁に怒られんようにしたってな。
うん大丈夫やろ
あんた今度はもらってどうすんの
片付けって言われるやろそうやって家庭にあの不和を持ち込んでいきましょうか、我々大人は。
わかりました、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
ほいじゃあまた後で、
はい、
ペニーパンパンが風呂から上がった頃に電話一回やってみますんで。
わかりました、
はい、はい、
じゃあね
さあ和三本さんでした。ペニーパンパンさんはお風呂に入っているので電話に出てこれなかったようですが、また後で電話かけてみましょう。さあ、
おい、
おい、もしもし、
はい、
もしもし、
もしもし、はいはい、
お元気ですか。
元気です
ラジオネームは
ペニーポンポンです。
あの先週の聞いた？
聞いたよ
どうでしたか？
まあまあまあ、なんかやっぱ音声がちょっと悪いよな。
誰の？
いや、あの俺らの3本、和三本とパンパンの
おパンパンの、うん、そう、あれね、あの音声が悪いから、だからあのどうしても通信してるとかロボットとかそういう機械的なキャラクターにせざるを得んかったっていうのがあるんですよ俺の頭の中のイメージではあの生身の諸八戒とか馬とかを想像してたんやけど最初はな、
うん、
作っていくうちにだんだんこれちょっとロゴっぽいなとかそういう風に思うようになってきて、まあ声から声質からしてそうなんやけど、
なるほどな。
だからもう一層のことあのロボットというか機械の中にモニターで映ってる超破壊にしようとして
難しいなそのもう感じ取れることが難しいな。
そうですか、なかなかやっぱりその人にそういうのを伝えるっていうのは難しいですね。
そうやな、うん、ちゃうかったな。
あ、ちゃうかった。
うん、
どうちゃうかった。思ってたの思ってたのと違う。
そう、思ってたけど自分があかんかったな。
自分が思ってたのはどんな感じだった。
いや、もうちょっとマスに聞こえるかな思てんけどな。
もうちょっとまともに。
そうそうそう。
あ、しゃ、あんなにその演技がってこと？
そうやん、そうやん。
ああ。いや、素人ながらも、ペニーパンパンが一番良かったんじゃないかと思いますけども。
そうか。でも、定まらんわ、キャラの声がな。
あ、そう？あの、豚が走って、うわー、ブヘヘーで走っていって爆発するところとか、俺は好きなんやけど。
いや、あれはおもろかったけど。 死ぬんかよ。
あ、そうそう、
なんだっけ、うん、いい女だってああいう使われ方するか思うかったな。
あ、あれ、あ、気づいた？あれ、
うんうん、死んだよ、死んだ、どっか行ってるよ。
そうそう、じゃなくてあのセリフどっかで聞いたことない、
うん、いい女だ、
見ろ、い
や知らん、急分かんない、
見ろいい女だぜ、お前どっちを選ぶって、お前ら500回そっちで練習しとけってユンピョンに言われてたやろ。
あれ、こんなのって言うやつか。
そうそうそう。誰だ、今笑ったやつだって言って、みんながシーンってしてて、自分でありますって大口ってやつが、名乗り出たら、お前も向こうで500回、笑う練習してこいって言われると思ったら、銃殺系やって言われて、俺だけ銃殺かいって言って、気失うやつとかのシーンのところに出てくる。
わからんで。
名シーンでしょうが。
それはわからんの。
ガラガラ
声。ガラガラ声分かったけど、あれはわからんよ。
ガラガラ声の方が気づかんのじゃない。
気づくわ。あそこは有名やろ。
あそこは有名かな。
そこは有名やろ。あれはなかなか重かったけど、なんでお前サーモハンキッポ出てるんだ。
いや、
どうやの。
どう考えてもキャストが足らんって、その三蔵法師と諸八海と馬って、そのメインの悟空おらんし。
そうや。だからカッパもおらへん。
そう、カッパはまだ出会ってないね。
あ、そうなんか。
まずだから三蔵法師と悟空が出会って、でその前に馬と、うん、三蔵法師は馬と一緒に来るやん。で、悟空と出会うやろ。その後、諸八海が仲間に入るやん。ほんで、金閣と銀閣の戦うときに、ひょうたんの中に、悟空は入ってんねん。
あ、そうやったっけ？もうあれか、呼ばれんのか。
呼ばれる、名前呼ばれて吸い込まれんねん。
はあはあ。
で、多分出てきてから倒すんやろうけど、都立西遊記のときは、俺らが、諸八海と馬が爆撃で、ひょうたんプリズンごとぶっ飛ばすっていうね、そういう設定ですよ。
なるほどね。
ところで電話する前にメールで言ってたスピーカーが壊れてるとかって言ってたやつはどうなった？
いや壊れてるやん今、これだからスピーカーでやってるやから。
あ、じゃあ俺の声家中に聞こえてるってこと？
もうみんな寝る部屋行ってるけど、俺は今一人でおでん作ってるんだよ。
何作ってるって？
おでん。
おでん、
うん、
ああ、なんや、家族のみんなに聞こえるんやったらよかったのになと思ったのに。
で、ペンネームの時点でアウト
や。いや、わからんやん。フェニーパンパンはわからんやろ。
わからん、なんとなくわからんか。いや、嫁的にアウトやろ。
嫁的にアウトな。え、じゃあ 嫁さんって都議通にフェニーパンパンが出てんの知らんの？
知らないよ。
え、内緒にしてんの？
内緒っていうか別に知らせてもない。
あ、そうなんや。ちょっと都議通西遊記聞かしたりや。
いや、なんかクリだって舐めるわとかさ。
大丈夫？
クリだって舐めるわとかな。たまにもうバキュームなんか入ってるわけやん。
そんなこと大丈夫やろ。なんや、スピーカーで家族に聞こえるんやったら言いたいセリフがあったんやけどな。
ね、
クリトリス。
もうアウトやろ。
さっき和三本と電話して喋ってましたよ。
ちゃんとんねえあいつ。
そう、なんか
だんだん電話取るようになってきた。
だんだん電話取るようになってきたし、ラジオネームも和三本って言うようになってきたし。頭の中ではお前は三本やろって突っ込んでんねんけど、俺はね。
和三本ですって。
そう、普通に和三本って言うから。
え、ちょっとラジオ聞いてあれちゃうの、ちょっと出演してるから思ってきてんじゃん。
次何やりたい？
何でもいいよ。
お前もやる気か。
え、頑張って、ちょっと頑張って演技するから。
一番乗り結構一番乗り気なのあれやな、フェニーファンパンやな。
結構いけるんちゃうかな思って。
でもサムハンキンポーとエディ・マーフィーのセリフ入ってるところを聞いたら、やっぱ声優さんってすごいなと思ったやろ。
そらな、全然ちゃうな。
うん、俺も自分でこうやってて、さすが声優さんのところだけパワフルやわと思うもん。
だからやっぱりそうなんだ、お前も。
そう、だから俺らのところはいろいろ音入れたりとかしてごまかしまくってんの
よ。ちょっとな。
おい、お、来た。
誰だお前は。
噂もんだよ。
なるほど。
いやいや、続けんちゃうんか。次、二人ともどうやらやる気があるみたいなんで。
もう三本がやる気満々やから、まあ三本が、
うん。別にやる気満々ではない。
やる気。
よし、こちらからこの野郎。
あと他と他、エディ・マーフィーとサムハン・キンポーと誰と共演してみたい、勝手にやけど。それでは次回の都議2の劇の会議を、話が長かったんでダイジェストで垂れ流します。どうぞ。
やっぱあれか、すごい感じ。
ああ、じゃあ劇何やりたいか考えて、明るい曲流すから後ろに。
もうそれでは面白い。
朝も本編はだって寒いことになるから。
まあ、そうだ。フラッグだろ、これ。一瞬で終わるやん。俺たち結構終わんないやろ。いや、アニメでいいさ、
おじいちゃん。
いや、どっちみちアニメのおばあさん、スクリーンに作りというか、アニメみたいな、オープニングと。あ、違う違う。次回予告やりたい人。あ、じゃあ、桃太郎は。そう。
桃太郎でいいかな。
役増やすか。桃太郎の、じゃあ何役やりたい、フェニーパンパンは。
空でいいか。フェニーパン空でいいか。
空
あるかな、
空で。
うちの意味やねん。
パンパンは。桃太郎な。
桃太郎な。犬で今。
どっちやねんな、犬。
犬で今。
俺
は
3本が
普通
の
大
田
郎。じゃあ
鬼役やれ、しょうがないから。また試合来らへんねん。どういうことするよ、そのままどういうことするしかないやん。
どっちがやんの、2人とも取って、どっちか俺が使うから、シュワちゃん
な。使われへんか
ったら、ほぼ
変わりそうやん。どんな、それやったら
鬼の出目や
れや。
また、
うん、このセリフだけは絶対言わせてくれっていうのを。じゃあ次回予告は2個ぐらいコンペ系でなんでしょうか。最有機の馬ってロボットやで。
勝手に考える
の。フェニーパンパンとバサンボンで勝ち抜きでやろう。本編の話よりも次回予告に一番力入れてやろうぜ。
勝ってられないぐらい言われた
もん。何勝ってられない
で。ええ、無理だけど。
ここでええよって言わんのもやるやんと
思って。それなんか俺らがやる気になってるとかやとまた言うんだろ。
やる気立ってるやん。
そうなん
そうそう、
やらされてるだけ
やん。編集大変やってるやん。あれやん、他の声優さんの方がしっかりやるとか、犬役やるとか言
い出した。ま
あね。あ、子供に聞かせ、ね、子供に聞かせて感想を聞いてもらおう。子供の方が素直に。
えっと、そういう意味やん。空役でいい。
じゃあ、その役、あ、じゃあ、次回予告やりたい人。はい、ということでいいですか。どっち、どっち次回予告やりたい人。じゃあ桃太郎考えときます
よ。僕やるわ。3本やる。
なんかもういやいやか。
じゃあ3本な。
なんでそんなの好きなの。
次回
予告3本がやろ。
え、
3本がやろ。
敵にパンパン。
何やねんか。おやるわ。ほら待てるか。
まあそんな感じでいいでしょう。それでは今日の一言を言って終わります。お前、研ぎ澄まされた刃のその切っ先によく似てるよな。